酒カタライズ。皆様こんにちは。日本酒応援番組酒カタライズパーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆこと申します。当番組では日本酒や観光にまつわるゲストさんをお迎えしてお話をお伺いする回と、時折私の独断と偏見満載の一人語りで日本酒愛全開のセッションを入れることにしております。ちょっと好評いただきましたので、調子に乗って少し一人語りの回を増やしております。ごゆるりとお付き合いいただければ幸いです。もう夏本番ですよね。もう子どもたちにとってはお待ちかねの夏休みということで、大人にとっても今年は今までコロナ禍で我慢していた分、ちょっと出かけてもいいんじゃないのかなということで、大人の方も夏休みの計画を立てたくなるっていう、そういう感じですよね。もう暑いのはもうなんか溶けてしまうじゃないかっていうぐらい暑いんですけども、皆さん水分補給と熱中症には十分気をつけられた上で夏を満喫してくださいね。7月はそんな皆さんにちょっと日本酒旅気分を味わっていただこうということで、日本酒旅月間と題しまして、私の旅のお話をさせていただこうと思ってます。前回は佐渡でしたね。今回は実は6月というのは結構旅に行った月でして、6月の後半お仕事の関係で山口県に行ってまいりましたので、日本酒、まず最初に日本酒の GI ってどういうことなの、地理的標準って何なのっていうことと、山口県には GI 萩がありますので、こちらも含んだ山口県のお酒の特徴というところでお話ししたいと思います。 Facebook に写真もシェアしますので、そちらもお楽しみになさってください。後半ではそろそろ恒例のあゆこの日本酒推し花です。独断と偏見で山口県の日本酒激推し銘柄を2つお勧めしちゃいます。どうぞこちらもお楽しみになさってください。日本酒旅企画、結構新しいことを試みなので、ちょっとドキドキしてるんですけど、よろしくお付き合いください。当番組ではメッセージやご感想ご質問お待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ、番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリスト Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただき、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしております酒カタライズ。今日の前半は日本酒の GI 地理的表示についてと、山口に行ってまいりましたので山口県のお酒、とりわけ萩の GI についてお話ししたいと思います。その前に地理的表示とか GI って初めて聞くけど何なんっていう方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にご説明させてくださいね。地理的表示制度、英語で言うとジオグラフィックインディフィケーション、略して GI なんですけども、ある特定の地域で伝統的な生産方法や気候、風土、土壌などその土地の特性が品質などに結びついている製品がたくさんあるんですけども、こうした産品の名前にその土地の名前をつける地理的表示をすることを知的財産として登録して保護する制度なんです。平成27年の6月に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律、通称 GI 法というのが施行されているんですけども、それによって数々の地域ブランドが保護されています。例えば有名なところで言うと北海道の夕張メロンとかね、夕張って地名がついてますよね。滋賀県の近江牛とか越前ガニ、こういったものも GI 法の保護を受けています。で、この GI なんですけど、 GI ってアルファベットですよね。この略称がついていることからもなんとなくそうかなと思われるかもしれないんですけど、もともとは日本のものじゃなくてヨーロッパから来たものなんです。実は地理的表示、原産地表示っていうのはヨーロッパでは昔からあって、古くからワインの生産者さんを保護するために各国で独自のワインに関する法律がありました。フランスの AOC とかイタリアの DOCG なんていうのが割とよく知られているかなと思います。他にチーズやハムなんかにもこういった地理的表示が設定されているんですよね。なんですが、近年ワインとかチーズなどの農産物が世界中に流通するようになって、もうヨーロッパ内だけじゃなくってアメリカとかアジアとかいろんなとこに広まっていくっていうんですよね。で、そうすると何が起こるかっていうと、原産地表示が一般名詞化しちゃうんです。どういうことかっていうと、例えばシャンパンって言うじゃないですか。シャンパンって本来フランスのシャンパーニュ地方で作られたものじゃないとシャンパンって名乗っちゃいけないんですけど、でもイメージがいいもので発泡する泡が出るワインは全部シャンパンみたいな、そんな風に言っちゃう、あるいは誤解を受けちゃうっていうことが出てきちゃうんですよね。そうすると本場のシャンパーニュのワイン生産者としてはね、たまったもんじゃないですよね。ね、他の例えば全然違うところで作ったものもシャンパンって名乗られちゃったらね、頑張ってる甲斐がないということで、ここでブランドをなんとか維持したい、例えばフランスを中心とする EU とかと、あとアメリカやオーストラリア、アジアでめっちゃ議論を交わされた上で国際的な取り決めがなされたのが今の国際的に通用する GI 制度の基盤になっているんです。で、まあ今でも日本だって一言じゃないわけでね、勝手に日本の産地を名乗る、まあとある国の産品なんかが出てきたりしてますよね。やっぱりそれはやっぱり良くないので、日本産のものも GI 登録されるようになってきたっていうことなんです。日本酒もこの流れ上にありますということなんですね。で、日本では農産物や水産物、その加工品は農水省さん、お酒関係、お酒類は国税庁が審査して認可登録しています。で、日本酒で一番 GI 認定が早かったのは平成17年に GI 白山、石川県の白山ですね、というのが GI 認定されてるんですけども、でも実はほぼ同時に10年後に GI 日本酒として日本酒が GI 登録されてるんですよね。なので日本産のお米を使った日本で作られたお酒しか日本酒と言っちゃいけないよという、そういった決まりになっています。 GI 指定を受けたことで、まあ、どんな効果があるかっていうと、やっぱりその地域ブランドを保護する、でまたちょっと差別化する、あるいは、あ、ここは例えば夕張メロンだったら夕張で作ってるんだっていうことできっと美味しいに違いないっていう、そういう信頼性が上がるっていうような、さまざまな付加価値が高まる効果が期待されるんですよね。でも実は私自身としてはこの平成27年の GI 日本酒って、なんで日本酒って、あのアルファベットで日本酒って書くんですけど、なんで日本酒なんやと、もちろん意味はわかるんですよ。あの海外で生産されるお米で作られた鮭とか鮭に似たものと区別したいっていうのは分かるんですけど、実は海外で日本酒ってね、お酒のことを言う人いないんですよ。みんな鮭って言ってるんですよね。で、海外で作られた日本酒を鮭って言って、日本で作られた日本酒を日本酒って言って GI で保護するって言ったってどのぐらい意味があるんだろうと私は実は個人的に思ったりするんですけど、まあ、それはさておき、日本酒の地域ごとの GI 指定というのはだいぶ進んでいます。 GI 日本酒はさておいて、地域を重んじた GI 指定というのは日本酒における地域性を大事にしてストーリー性のあるプロダクトが世界に出ていくのには結構大事なことだろうと思ってますし、また日本酒のメーカーさん側にも地域のお米を大事にしようっていう、そういう意識が広がることによって、日本の米農業がやっぱり守られるっていう、そういった効果もあるんじゃないかなと個人的には思っているので、結構応援したいと思っています。前置きが長くなっちゃいましたけども、 最近では、一番新しいところでは滋賀県の日本酒も GI を取ったり、いろんなところで GI を取る動きが活発になっています。で、一つの例として、この間実際に見てきた山口県萩市の日本酒と GI について見ていけたらなと思います。で、山口県萩市、まあね、結構有名ですよね、萩ってね。なんか観光地としてとっても有名なとこなんですけども、でも、なんとなく山口にあるっていうだけで、どこなんだろうっていうことが、やっぱりちょっと、馴染みのない方もいらっしゃると思うので、ちょっとだけ、地理的なことをご説明しますと、特に萩っていう地名は、幕末の歴史を語る上で欠かせない地名なので、ご存知の方は多いと思います。山口県の北部に位置する日本海に面した町で、で、人口は2022年の5月の現在で4万3000人ほど。長州藩の萩城を中心に作られた城下町で、結構町に行くとね、すごくいい感じの城下町なんですよね。なんか幕末の風情があるというか。まあそんなようなすごくいい町なので、2015年に世界遺産の一部に指定されています。令和3年、去年の3月ですね、萩市と阿武町の6蔵が製造する日本酒39銘柄が GI 制度に指定されました。種類では全国15例目、中国、四国地方では初めての指定だそうです。で、山口県の日本酒ってどういうお酒なんっていう、そういったね、そのことを知りたいなと思われるかもしれませんが、共通する特徴としては、全体的にお米の旨みと柔らかさ、ふくよかさを感じることができるっていうことなんですよね。切りは割と、そんなシュッてもうすごく早く切れるんじゃなくて、ある程度余韻を持たせて切れていく感じです。特に吟醸酒の香りなんですけども、なぜかトロピカルフルーツだったり、柑橘の香りを持ったものが多いです。かといって、もうふんふんフルーツの香りがめちゃくちゃするっていう感じじゃなくて、あくまで上品なものが多い印象です。で、ここまでお話をしてきて、皆さん疑問に思われるかもしれないんですが、なんで GI 山口じゃなくて GI 萩、萩だけが GI を取ったんだろうって思いません？思いますよね。私も思いました。結構大きな点として、萩でお米作りする農家さんと酒造メーカーさんが連携されているっていうことが大きいと思います。で、ここで特筆すべきなのが、萩では2018年、平成30年ですね、地元萩の酒造会社5社と地元の農業法人が連携して、萩酒米磨き協同組合っていうのを設立して、これ何かっていうと、地元の酒米を共同で精米しようよっていう共同精米所を作られたんですね。で、実は私いろいろと聞いて歩いたんですけども、皆さん、これが原因だっていうことはどこにも書いてないんですが、おそらく、この精米所があるということが GI 指定への結構大きな第一歩だったんじゃないかなと思います。なぜかというと、山口県では精米所が残念ながら県内に少なくって、かなり遠いところ、例えば佐賀とかで委託精米をされる蔵さんが多いんですって、そういうふうに聞きました。で、こだわりのお米を地元の契約農家さんで作ってもらうときに、やっぱり精米する場所が近くて、しかも専属だっていうのは結構大事なことで、その意味でも、萩が地域性っていうんで有利だったのかなと思います。で、萩のお蔵さんなんですけど、ご縁がありまして、以前に岩崎酒造さん、で、今回住川酒造場さんと八千代酒造さんにお伺いさせていただくことができたんですが、今回、萩市の中で、特に住川酒造さんというところについてお伝えしたいと思います。この住川酒造さんというのは、萩市の東部、多摩川、田んぼの谷、一十百千万の万と書くんですけど、この多摩川のほとりにあるお蔵さんなんです。東洋美人という銘柄が知られているので、ご存知の方も多いかもしれないですね。実際に住川さんにお伺いすると、とってものどかな田園風景の中に、突如、モダンな3階建てのビルが出現するんですけども、こちらが製造場になっています。で、目の前に多摩川が流れています。 なぜ突然モダンなビルなのかというのには実は訳がありまして、2013年萩市から島根県にわたる広域を襲った大水害があったのを覚えていらっしゃる方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、住川酒造さんも2メートルを超えたそうです。濁流にご自宅と酒蔵が飲まれてしまって、で人的被害はなかったんですって。もう本当にそれが不幸中の幸いですが、製品は流出してしまって、もう製造機械もすべてやられてしまったそうなんです。で一時は廃業も覚悟されたっていうことなんですが、やっぱり東洋美人さん美味しいよね、守りたいよねっていうことで、全国から東洋美人を愛する酒蔵さん、酒販店さんや災害ボランティアさんが助けに駆けつけて、でそれを見て、ああもう一度頑張ろうって気持ちになられたんだそうです。実際にこの酒蔵さんの中に入ってみると、ビルの入り口は割と中2階みたいな感じでちょっと高いところになってるんですよね。ここに水害の教訓が生かされてるんだなっていうふうに思うんですけども、本当に新しいお酒蔵さんの壁に全国から集まった酒販店さんとか、あと居酒屋さんとか、中田秀さんのサインとかもありましたよ。本当にメッセージやサインが本当に壁中に所狭しと書き込まれてるんですよね。応援されてるんだなっていうのがすごく伝わってきます。でやっぱり新しくなったというだけあって、やっぱりその思想を持って作られてるので、製造場の動線も重力を味方につけた効率的な設計で、何より機械が新しい。本当に、いや一応誤解がないように申し上げておきますと、フレッシュな香りな味わいっていうのはもちろん機械が古くっても蔵元さんの努力によってカバーできるところ多いんですけど、でもやっぱり低温で安定した衛生的な環境でじっくり時間をかけて作る方が出質が上がるのは、まあ、ある意味当然な話で、その点設備投資がされているので細かい温度管理など配慮されていて、あこれは絶対出質いいに違いないなって設備見ただけで確信できるような、そういった製造場でした。もちろん機械が新しいだけじゃなくて、働いている皆さんが皆さん生き生きとしておられるのもとっても印象的でした。で先ほどちょこっと申し上げたように、山口県のお酒は全体的にお米のうまみや柔らかさ、ふくよかさを感じることができるんですけども、萩のお酒は他の地域に比べても特にその傾向が強くて、余裕を持ったキレと豊かな口当たり、あと柑橘やトロピカルの香りがあるっていう、そういった特徴があるような気がしました。例えば新潟のお酒は丹麗から言いますけども、そういった地域とは全く違う味わいと香りです。本当に実はこれ結構ちゃんと分析できたらいいなと思うんですけど、日本酒の味わいはその地域のお醤油の風味に結構依存するんじゃないかと思ってるんですけど、萩のお醤油って甘いんですよね。なのでこれを新鮮なお刺身にしっかりつけて食べるのに合う感じです。実はこれは実際に比較してテイスティングしてみると、もう明確な差が出るんですけど、今度私大阪で日本酒サロンというのを7月に始めるんですね。で7月はプレ企画で、その今後シリーズ化して各地の日本酒の地域性についてを探っていきたいと思ってるんですけど、ラジオではなかなかお伝えできない味わいの差を今後10月以降各地の GI も含めた日本酒の地域性を探るセッションを大阪の心斎橋で行っていきたいと思ってます。実際に体感できたらいいな、でしていただけたらいいなと思いますので、こちらの情報については7月の2日15日に行われたプレ企画の報告も含めて Facebook に情報を載せますので、ぜひお楽しみになさってください。ちょっとだけ宣伝でした。それではちょっとだけブレイクを挟んで後半に参りましょう。後半では GI 萩だけではなくって、広く山口のお酒の魅力、ペアリングのご提案についてお話しします。酒語らず後半に続きます。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしております酒カタライズ。 では後半戦参りましょう。酒カタリストあゆこの日本酒おしばなコーナーです。まあ山口県特集ですので、こちらも山口県推しで、山口の日本酒おすすめ激推し銘柄2つお話ししたいと思います。こちらは GI 萩を離れますが、先ほど言った東洋美人さんもとっても美味しいお酒なので、ぜひお勧めしたいんですけども、ちょっと酒蔵のストーリーということで、住川さんのお話をお勧めしたので、実際に訪問すると、もう物語がいっぱいあるんですよね。その物語性も含めて、味わいも大変優れた山口県のお酒蔵さんの銘柄、銘柄、二蔵さんについてお話ししたいと思います。本当に対照的なお酒蔵さんと言ってもいいと思うんですが、日本酒を米のところから真剣に向き合っているという点では、もう本当に素晴らしいお蔵さんなんです。まずは1軒目、長山本家酒造場さん、ドメーヌ高シリーズというのがありますが、こちらをお勧めさせていただきたいと思います。この長山本家酒造場さん、宇部市にありまして、1888年創業です。で、お酒蔵さんの本当に目の前を、古東川という厚い、厚みの厚と、東の川って書く古東川という川が流れてるんですが、この川はカルスト台地として有名な秋吉台から瀬戸内海へ流れ込む川なんですね。で、石灰岩の中を通ってくるので、中硬水、硬いお水で、ミネラルが豊富なお水。で、これは酒造にとっても適した水と言われてるんですけども、これで日本酒を醸しておられます。で、実際にこの長山本家さんにお伺いすると、突然ヨーロッパの香りがする洋風建築が現れてきます。ここにオフィスとショップ、カフェが入ってるんですけど、この建物は国の登録有形文化財で、昭和3年に建てられた村役場、これを大々的に改装したものだそうです。ちょっと日本離れした雰囲気があるんですね。で、古東川を渡った橋の向こう側には、見渡す限り田んぼが続いてるんですが、実はこれ、長山本家さんが自社で持たれてる田んぼなんです。ドメーヌ高と言っておられます。で、このオフィスなんですが、1階がオフィスとショップになっていて、2階がカフェになっています。で、中身が、白い壁にすごくモダンなんだけど味気のない感じではなくて、割とヨーロッパのワイナリーに行ったらこういうおしゃれなワイナリーがあるよなっていう、なんとも言えないヨーロッパの空気感があるんですよね。で、カフェもね、なんかすごいヨーロッパっぽいんですよ。あ、こういうカフェヨーロッパにあるあるって感じの空気感があって、ここタップルームみたいな感じになってて、新鮮で最良の状態に保たれた日本酒をタップで注いでもらって飲むことができちゃう。それもテイスティングクラス。窓の外には、先ほど言ったドメーヌ高の広々とした田園風景が広がります。だから原料の田んぼでお米が育ってるのを感じて、川のせせらぎを聞きながら日本酒が飲めちゃう。テロワールってこういうことだよなっていう、なんか腹の底までストンと落ちる感動があるんですね。これには訳があって、現在のご当主で、蔵元杜氏さんが5代目の長山隆弘さんとおっしゃる方なんですが、長山さんはヨーロッパのシャンパーニュをはじめとするワイナリーをご自身でご訪問されて、そのおもてなしと哲学、ありように感動されたんだそうです。なんでこんな素晴らしいものが日本の酒蔵にはないんだろう、作りたいと思って、それを実現されたということです。例えばやっぱりそこのワイナリーで感動された、原料であるブドウの畑、土壌、気候、ブドウそのものについて語った上で、自分たちが手塩にかけたワインを味わってもらうっていう姿勢がやっぱりワイナリーさんにはあるんだけど、そういう姿勢が日本酒の酒蔵にも必要なんじゃないのかということが原点だっていうふうに言っておられました。この高シリーズ、長山さんのお名前の高弘から名前が付けられています。このシリーズについては、原料は自社田からドメーヌ高で取れたお米が 100% で、テイスティングさせていただいたお酒がやっぱり田んぼごとに味わいが違うのがすごいなと思いました。そしてその愛情を持ってやっぱりそういうことを語られる長山さんの姿勢にも共感しました。日本中の酒蔵がこういうふうに自分たちのプロダクトにお米から やっぱりその語ってくださると日本酒ファンとしては嬉しいなと思います。あともう一つ、新谷酒造さん若娘純米大吟醸かきつばというお酒がありました。この新谷酒造さん、めちゃくちゃ波乱万丈なストーリーがあるんですよね。本当にテレビドラマとかってあるんじゃないかっていう。あの新谷酒造さんっていうのは徳地地区っていう中山間地域にあるんですよね。この地区はすごくとてもいい品質の山田錦を生産することで知られてるんです。新谷酒造は昭和2年に創業されて、現代のご当主の吉直さんで3代目なんですけども、ずっとお酒を作ってこられた当時さんがご高齢で引退されて、作る人がいないっていうんで廃業の危機になったんですよね。でもご主人が一人ででもお酒作ろうと思って設備投資されて、一年中仕込みが可能な四季蔵に改装してお一人でお酒を醸し続けられました。で、平成30年に今までご主人が一人で担っておられたお酒作りを奥様の文子さんに完全に移譲されて、奥様が当時になりました。山口県で初めての女性当時さんです。前はなんと小児科のナースだったんだそうです。で、それもすごいんですけど、その後本当にまた苦難があって、せっかく改装したお蔵の針が損傷しちゃって、でもうどうしようということで廃業の危機に直面されたんですけども、でもやるだけやってやめようということで国際コンクールに応募されたんです。その応募したフランスのクラマスターというコンテストで見事ゴールドに輝き、その後ブリュッセルの国際コンクールである酒セレクションでも最高位のプラチナ賞、もうその後もう賞を総なめにされるんですよね。それでもう一躍注目されるという、そういったお蔵さんです。酒造りは待つことと掃除をすることとおっしゃっておられました。やっぱりその生き物である麹の声を聞くことができる方なんだなっていう、そういった感想がありまして、人間力を感じるっていうんですかね。やっぱりお酒でも信じて待つっていうことが素晴らしいお酒になるんだなと思いました。若娘は柿つばた、ボタンなど花の名前にちなんだ銘柄があります。数量はあんまりないそうなので、ちょっと入手しにくいかもしれないんですが、今後国高を増やしていく計画があるそうなので、それも楽しみになさったらいいかなと思います。こちら山田錦の奥行きや柔らかさが出ていて、ちょっと若干ライチやパイナップルを思わせるトロピカルさがあるんですけど、上品なんですよね。品格があります。素晴らしいお酒でした。ぜひ機会があったら飲んでみてください。以上、今日の酒語りスタイコの日本酒おしばなコーナーでした。それではお話は尽きないのですが、そろそろエンディングに参りたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
酒語ライス、そろそろお別れの時間がやってまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。最後になりましたけれども、本当に山口県の皆様には今回のご訪問お世話になりました。ありがとうございました。本日は日本酒旅月間の後半で GI についてに、 GI 萩の日本酒について、山口県の日本酒の魅力についてたっぷりお話をさせていただきました。ぜひ Facebook 酒カタリストの方で写真と文章も楽しんでくださいね。さて来月ですが、なんと今度は関西スタジオを飛び出して岡山スタジオからお送りします。素敵なゲストが来てくれます。後半も素敵なゲストをお迎えしますよ。こちらもお楽しみに。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしてきました酒カタライス。このお時間は山口のお酒の魅力について酒カタリストあゆくがたっぷり語らせていただきました。酒語らず、それではまたお耳にかかりましょう。皆さん、良い午後をお過ごしくださいませ。さようなら。